それでは今朝の聖書の箇所をお読みいたします。聖書の箇所はマタイによる福音書11章29節30節となっております。聖書のページは新約聖書17ページとなっております。それではお読みいたします。マタイによる福音書11章29節30節。私は柔和で心のへりくだったものであるから、私の首輝きを追って私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからである。それでは今朝はこの聖書の箇所を通しまして、説教題イエス様と共に学ぶ平安の絵の道4と題しまして、泉川義道牧師にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。今日も皆様と共に礼拝を捧げることができることを感謝いたします。お祈りをして今日の御言葉を取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。あなたのご愛と、そしてあなたの御業を私たちが知れば知るほどに、あなたの愛がいかに大きなものであるかということを思わされます。そのような尊い愛に私たち一人一人が生かされていることを感謝を申し上げます。またあなたのそのような存在を知ることで、私たちの中に大きな平安も与えられていることをありがとうございます。今日もあなたの御前に私たちは喜んで集いました。今日もまた礼拝の中で御言葉の恵みを与えてくださることをありがとうございます。心を開いてあなたの御言葉に聞いていきたいと思います。どうぞ私たちが御言葉を深く理解することができますように、またそのために働いてくださるご聖霊様が一人一人の中で豊かに働いてくださることをありがとうございます。ご聖霊の導きの中、私たちがどうぞ心から御言葉を受け入れることができますように、また受け入れました御言葉を通してご聖霊様がなお豊かに働いてくださって、私たちに神の子にふさわしい新しい思いや新しい心をさらに与えてくださることをありがとうございます。どうぞ私たちがあなたに似て育つことができますように、今日の御言葉を語ろうとするこの小さきものもあなたのご主権のもとにあって用いてください。イエス・キリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、今年度は、イエス様と共に、学ぶ平安への道ということで、私たちの信仰生活が、平安、魂に休みを得ることのできるものとして、歩む、まあ、そういったことを、願って一年を進もうとしております。また平安を得ることのできる魂には新しいまた力が満たされるのは当然のことでありますから、私たちが魂に休みを得ることでさらに力強いクリスチャンとしての歩みを歩んでいきたいと願うところであります。今日はこの主題聖句を4回に分けて語らせていただくところですけれど、私が4週にわたって語ったことだけがこの御言葉に記されているということではありません。私自身もこの聖書の箇所を何度も何度も読み返してはいろいろなことを思い巡らしていると、本当にさらにいろいろなことを教えられます。しかしそのことばかりをですねお話しするというのが御心としては今はそうではないんだろうというふうに思いますから、 与えられたところまでを今日はお話をしたいと、このように思います。さて、私たちの魂というのは休みが必要であるということはその通りですが、どうして休みが必要なのか、休みが与えられることが必要なのか、これは体のことを考えればすぐに分かりますけれど、私たちが活動するためには力が必要ですよね。そしてその力は使えばですね、エネルギーは使ったのですから補充しなければいけませんし、疲れてしまうわけです。しかしその時にちゃんと休むことができると、私たちは夜の間に全てが整えられて、次の朝にはですね、新しい力でまた活動することができるわけです。ですから休みが与えられるというのはですね、新しい力を充電してもらう、豊かに与えてもらうということでもあるわけです。ですから魂に休みが与えられるということも、魂に休みが与えられるということは休みっぱなしという意味ではありませんね。魂に休みが与えられるということは、そのことを通してまた魂に新たなる力が与えられて、魂が魂としての活動をすることができるようになるということであります。ですから私たちはこのように肉体を持って生活をしておりますけれど、その肉体だけではなくて、私たちの魂、そして心が新たなる力を得るのでなければ、私たちはその日その日を大切な一日として生きることは難しいということを知らなければいけませんね。だからこそイエス・キリストは疲れ果てたままではダメなんですと私たちに語ってくださり、そして魂に休みが与えられることを通して、私が多くの重荷をこのように力強く軽々と背負っているように、あなた方もまたそのように背負ってその日その日を歩みなさいと教えてくださっているということであります。まあ、そういう意味で私たちは魂に休みが与えられることは、休むことが目的ではなくて、休むことによって活動する力が与えられるということであるということを覚えたいというふうに思います。まあ、そういう意味ではなぜ私たちは新たなる力を持って生活しなければならないところ、疲れてしまい、さらに疲れてしまい、さらにまた疲れてしまって、なかなかですね、心の内に勢いを取り返すことができないということがあるのか、ね、そういう意味では、ね、私たちのこの体ですね、健康ということを例に挙げながらですね、私たちの魂の休みが与えられた魂の健康というのはどういうものかということを、お話をしたいというふうに思います。私たちは健康のためにですね、運動をしてみたりですね、いろんなことを取り組んでいると思います。ある方々はまた何か健康補助品とかいろんなものを口にしながらですね、体を元気にしようと、こういうふうにしているかもしれませんけれど、疲れることのない体というのはですね、一言で言うのであれば、それは一番姿勢ですね、この立った時の姿勢がありますでしょ、立ち姿、この立ち姿、姿勢がですね、一番良い人というのは疲れることが基本的にない、無駄に疲れることがないとこのように言われています。片方に力を入れると片方に力を入れないということになります。そうすると片方に力を入れると、そこは使いすぎて疲れてしまいます。で、こちらの反対側の方は緩みっぱなしということになるわけですね。ここを整えるためにあそこ側の力を入れたり、であそこの力を入れたことでまた痛みが出ると、こちらの方で体を支えようとしたり、まあ、そういうふうにしながらですね、結局普段私たちは立って活動する、まあ、座って活動することもあるんですけれど、その時に姿勢が最も整っている人は、立って働いても座って働いたとしても、どんなふうに活動したとしても一番疲れることなく、そして十分休むことができて、 翌日にはまたさらなる元気を持って活動することができる。ですから一番健康でいようとするのであれば、私たちは自分たちの姿勢ですね、皆さん一人一人の生活する時の姿勢、この姿勢を整えることが一番大切だというふうに言われております。そしてこの姿勢が整えられるということはですね、結局はこの体がありますけれど、体の真ん中にですね、すっとこうして中心軸といいますか、この自分の体の中を芯が通るということが大切だというふうに言われています。もし私たちが自分たちの体の中に芯が通って、その芯に芯を通した形の体を持っていると、驚くほど重いものもですね、担ぐことができるということです。で、私は一つの写真を見つけましたので、今日皆さんに紹介したいと思っているんですけれど、皆様はこの米俵というのを見たことがあると思います。あるいはもう聞いたことがあると思いますけど、米俵というのはですね、約60キログラムの重さがあるそうですね。なんで、昔からですね、米俵は60キロぐらいの重さにしてるかといったらですね、大人の人であれば、男であっても女の人であっても軽々と担ぐことができる、これがちょうど60キロということでですね、それで米俵というのは大人となったものであれば、男であったとしても女の人であったとしてもしっかり担いでですね、移動させることができるという、それが目安になっているということなんですね。で、私が見つけたですね、写真をちょっと皆様にお見せしますけれど、これ何してるか分かりますか？女の人が米俵を担いでいるところですね。で、この写っている女性はおそらく大正あたりですね、明治あたりの女性だというふうに思いますけれど、今のようにですね、身長が高くてなんとかではないです。どちらかといえば今の人たちからすると小柄に見える人だと思います。そして5つの米俵を担いでますから、1つの米俵が約60キロとすると5個担いでるということになりますから、300キロぐらいですね、300キロぐらいの荷物を女の人が背負っているということですね。川のそばにですね、昔はいろんなものを川で、はい、運搬しますよね。そして運搬してきた荷物は川のそばのですね、倉庫の方に、蔵の方に納めていくという形なんですけれど、その蔵に納めるのも、そして蔵に入った米俵をですね、担いでまた船に乗せていくのも、作業員が作業するということですよね。その時にこういうふうに女性の方々がですね、米俵を担いで倉庫に納め、あるいは倉庫にある米俵を川の方に行って船に乗せていくということをするわけです。さすがにですね、この300キロを担いで倉庫から船のところまでですね、船着き場まで運んだというのはちょっと違うかもしれませんけれど、しかしこういう作業をする人たちがですね、さてどれぐらい担げるんだろうかということで担いでみたらですね、300キロの米俵を担ぐということをする、まあ、こういう女性たちがいたという、こういう話です。別の本を読んでいますと、この米俵をですね、その蔵から、そして船着き場に、船に床を乗せていくんですけれど、一人の人がですね、男であっても女の人であったとしても、千俵、本当ですかねと思うんですけど、記録としてはですね、千個のこの米俵をですね、こうして運ぶということをですね、毎日の仕事としてやってたというんですから、すごい話ですよね。で、私がこのことを見つけてですね、皆さんに紹介するのは、私たち一人一人の体もですね、彼らと同じ体ですから、ですから私たちの体もですね、ちゃんと整えると、これぐらいのものを担ぐことは きっとできるはずの体を私たちも持っているということになるわけです。ただこういうふうな荷物の担ぎ方をするためには、先ほども言いましたけれど、体の中にしっかりですね、中心軸がですね整っているということでなければ、こういうことは無理だということです。ちょっとでもですね、体の軸がこうして曲がってたりですね、斜めになってたりとかです、でしたら、この担いでる重さによってですね、その人が潰されてしまうということに、きっとなることでしょう。まあ、そういう意味でですね、体であっても、実は心であっても、私たちのうちにあるものはですね、中心が整っていると、中心が整っていると、これほど大きい荷物を担ぐことが楽にすることができますけれど、しかし体にしても心にしても、私たちの中にですね、中心軸がしっかり通ってなかったらですね、私たちはこれほど重たいものを持つことはできない、かえってもっと軽いものであっても私たちは疲れてしまって、そしてあちらこちらが痛い、あるいは心でもですね、ちょっとしたストレスであってもそれをしっかり担ぐことができなくて、しばらくするとあちらこちらに不定愁訴といって、いろんな痛みを感じるということにもなっていくわけですよね。ですからそういう意味で私たちはどんな荷物であったとしても、それを背負うことができるためには一つのコツがあり、そしてそれは自分たちの中心軸というのがですね、しっかりしているということが一番重要であるということを心に留めていただきたいというふうに思います。イエス・キリストが背負われた十字架というのは、すべての人々を救うために、すべての人々の命を背負うという、そういう十字架でしたよね。そしてまたイエス・キリストはそれだけではなく、その救いを成し遂げるために、サタン、あるいはまたイエス・キリストに反対する多くの人たちのですね、圧力とか妨害とか、そういったことも担わなければいけなかったのですから、ですから多くの人たちが分かるように、イエス・キリストのように生きようと思って我々が生きられるわけはない、イエス・キリストのようにあれほど大きなものを私たちは担うことができない、私たちであったらとっくの昔に潰れてしまって、信仰さえもですね、失いかねないという、こういうことですよね。ところがイエス・キリストはですね、私たちでは背負うことができないようなものを確かに背負って歩まれたんですよね。そういう意味ではイエス・キリストのその魂、心ですね、その心も私たちの在り方とイエス・キリストの在り方ではですね、心に芯が通っているか通ってないかの違いがあるのではないかというふうに思っていただきたいと、こう思うわけです。さてイエス・キリストはですね、十字架にかけられましたよね。その十字架にかけられた時に、地面にですね、穴が開けられていて、そこに十字架にかけられたイエス・キリストが十字架ごとそこのドンとこうして、落とされて、そこに支えられた形で十字架刑がなされていきましたよね。我々は今では十字架をですね、このように教会堂の上の方に掲げていますし、あるいは教会堂の外のから見るとですね、一番高いところに十字架が掲げられていますけれど、本来イエス・キリストがかけられた十字架というのはですね、地面に開けられた穴に建てられたものですから、イエス・キリストのかけられた十字架というのはこの大地ですね、地面ですね、この地ですね、そこにこうして建てられてたものであったということです。ですから今のようにこうして上に見上げるところにイエス・キリストがいたということではなくて、私たちが近づけばですね、ちょっとだけ目を上げるとですね、そこにいらっしゃるという形でイエス・キリストは十字架にかけられていた。で、私たちはその十字架にかかったイエス・キリストがかけられているその様子を思いながらですね、そして その十字架が私たちに対して何を教えているのか、ね、十字架にかけられたあの苦しみや重荷をイエス・キリストは背負い続けながらの十字架でしたけれど、その十字架を見上げながら私たちはイエス・キリストがこの十字架を背負われた、その十字架とは私たちに対して何を教えるものであるかということを、今日は心に留めたいと思うわけです。イエス・キリストは旧約聖書の教えをですね、その中で最も根幹となる一番重要な教えというのは何でしょうかと尋ねられたときに、イエス・キリストはお答えになりました。イエス・キリストは、私たちは神様のことを心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして主であるこの神を愛すること、これが旧約聖書の中で、いわゆる聖書の中で教えられている一番重要なところだと、このようにイエス・キリストが言われました。そしてもう一つも同じぐらい大切だよと言われて、イエス・キリストが私たちに教えられたのは、自分自身を愛するように隣人を愛することだよと教えられました。この二つのことの上に神の教えの全体がかかっているのだと、このように言われました。ですから今私が語りました、神を愛すること、人を愛すること、これがイエス様が語った最も重要なことというメッセージは、もうすでに皆様も聞いておられることであるというふうに思います。どうしてイエス・キリストが全ての人々を救うという、これほど大きな重荷を担い、そしてさまざまな妨害や迫害を受ける中で、なおそれを担い続ける力を持っていたのか、それを一言で言うのであれば、イエス・キリストのお言葉に従えば、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、私は主である神を愛する、その心に生きてたんだということですよね。十字架で言うなれば、これは縦の棒だというふうに言っていいでしょう。この十字架は下から上に立てられてますよね。上から下に立てられてるんじゃないんです。下から上に立てられてるんですよね。イエス・キリストはこの地を生きる者として、我々と同じこの世界に根ざして生きる者として、この大地を踏みながら生きながら、イエス・キリストはそこからただただ心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして主である神を愛するという、この思いを持って彼は生きたということですよね。ですからイエス・キリストがなぜこれほどの重い荷物をですね、背負うことができたのか、それはイエス・キリストがただただ神を愛する、その心を、その思いを、その自らの生き方の中心に置いてたからだというふうに言うことができるわけですね。私たちは、この世界の中でも、例えば母親が子供を愛するという時に、普通だったら、普通の女性だったらもう根を上げそうだなと思うところを、それを担い続ける、その担えないはずのものを担うということの中に愛の力があるんだなということは、これは私たちが普通の生活の中でも理解することができることですよね。愛を持つということ、そして愛によって愛を行うということ、その時に人がどれほどのものを担うことができるかということを、私たちは経験で知るわけです。ですから愛はですね、私たちに力を与えるものであるということが分かりますよね。多くのものを担うためには力が必要です。その力が足りなければ疲れてしまいます、倒れてしまいます。それでも私たちが力を持ち続けることができるとしたら、それは愛を持つということであるということを私たちは知らなければなりませんね。イエス・キリストが倒れそうであっても倒れない、ねえ、どうしてそういうふうにしてイエス・キリストは歩むことができるか、その心の内側にただただ父なる神様を愛する心がですね、父なる神様に向けて仏 とばしり出ていたんだなということを我々は知らないといけないということですよね。そしてイエス・キリストは父なる神様を愛するとともに人を自分のように愛することだよとイエス・キリストは教えられましたよね。これが父の御心なんだよと教えられましたよね。イエス・キリストはまさに私たちの命を救うために私たちにもう一度祝福を取り返すことができるためにイエス・キリストはただただ私たちを愛されて私たちをその祝福の中に導くために自分の命を捧げてくださったということを我々はこの十字架の出来事を通して知ることができるわけです。ですからイエス・キリストのこの大地に立てられたこの十字架そのものがですねイエス・キリストの魂、心を我々に示してくださっていると言っても過言ではないというふうに思うわけですよね。ですからイエス・キリストのように私たちがただただ神を愛しただただ人々のために生きるという神を愛することと人を愛することが一番重要なものでありそれ以外のものはそれと比べることのできない小さなものであるということを我々が理解するまたそれに生きることができるということが大切なんだということです。ただクリスチャンとなって教会の門を叩いても私たちは自分たちが最終的にどんな人にならなければいけないのかそしてイエス・キリストがどういう方として生きられたのかそのことが明確に知ることができないのであれば私たちはクリスチャンとして生きるということはこういうことかなああいうことかなと我々は勝手にいろんなことを考えていろんなところに自分たちの活動あり方を、向けていこうとするものであります。ですけどもイエス・キリストはですねはっきりしていました。私は神を愛するものである。そして兄弟姉妹を愛するものである。そして私という存在はまさに神を愛し人を愛するためにこそ私の命はあるんだという。だから私のための私ではないんです。私は父のための私であり兄弟姉妹のための私である。ですからイエス・キリストはそれはものすごく明確にまたはっきりとした生き方をしていたというふうに言うことができるわけですよね。そうするとイエス・キリストの十字架は下から上にですね向かって立っています。まっすぐに立っています。まっすぐに立っているということは体で言うんだったら私たちの中にですねまっすぐにこういう中心軸ができているということです。この体であってもですね300キロ近くの荷物を背負うことができるんだということが分かれば私たちの魂がまっすぐにですね父なる神様を愛する心に整っているときに私たちがまっすぐ整っているからこそ我々もですねたくさんの心の重荷をですねいろいろなものを我々は担っていくことができるそういうものになれるんだということが分かるはずなんですよね。今の時代はですね神を愛するということを忘れている時代だということが言えるでしょう。まっすぐ上に向かって愛を向けていかなければいけないところをそれを自分たちの心の魂の中心軸にすることができないので今の時代はですねストレスという言葉がですねいろんな時に出てきます。体が痛いストレスですねってちょっと落ち込んでますストレスですねってもうイライラしてるストレスですねってもういろんな時にですねストレスという言葉が出てくるんですよ。それは何でかというと小さな重荷であってさえも重く感じる人たちがいっぱいいるということなんですよね。そしてそのようにストレスを感じる人がいっぱいいるということはですねおそらく神を愛するという自分たちの心の中で中心となるべきですねそれがしっかり中心にならないからこそ私たちは些細なことにも負担を感じ些細なことにも重荷と感じ些細なことにもストレスを感じるというこういう時代を生きるものとなっているからだと言っても構わないかもしれないんですよね。どんな時代でもですね本当にたくましく強い人たちはいます。 愛するということの中に生きる人たちはどの時代であっても強くたくましいものであるということを言うことができるでしょう。しかしその中で一番重要なのは私たちの縦軸を整える神を愛するということであるということを私たちは教えられるわけです。そして人を愛するということですね。十字架の縦の線がはっきりしたらここに横の線が出てくるわけですけれど、父なる神様は私たちにとって大切な存在は人なんだよ、あなた方の近くにいる隣人なんだよと教えてくださいます。私たちが自分が生きているところで自分たちとつながり合うところにいるこのような人たちのことを大切にしていく、言うなれば右手にもその人たちを担い左手もその人たちを担っていくときに縦にしっかり立てられた神を愛する心に自分のそばにいる人たちをこの二つの手でですね愛し支えていこうとするときに私たちはどういうふうになるかというと縦と横とでですねバランスが取れるようになるということなんですよね。ところが今の時代の私たちは自分たちのそばにいる人たちを愛しその人たちのために生きるという二つの手をそのために使うことをしない人も増えてきましたよね。そうするともっとお金が欲しいなと思うと身近な人たちではなくてずっと向こう外国までどこからでもお金を引き寄せることができないだろうかと私たちの伸ばした手はですね身近な人たちを飛び越えてずっと遠くのところに手を伸ばそうとするということですよね。出世をしたいということでもそうでしょうしいろんな時にですね私たちは自分たちが欲しいものを手に入れるためにあちらこちらにですね自分たちの心を遠くにまで及ぼしてそして遠くにあるものさえも自分たちのところに持ってこようとするというそのために自分たちの知力を使うということもしたりしているわけですよね。こういう生き方がですねその人を疲弊させその人を疲れさせそして力を失わせるということは当然のことであると私には思いますけれど皆様はどうでしょうかね。私たちが身近な人たちのことを大切にします。身近な人たちのことを大切にするというのは身近な人たちも私のことを大切にしてくれるということです。助けることもしますでも助けられることもします。愛しますでも愛されもするんですよね。慰めもしますけれど自分も励まされることがあるわけです。こういうふうに私たちの両手にですね身近な人たちをこうして担ぐということがあるのであれば私たちのこの両腕が疲れてしまうということはないというのは皆様もお分かりいただけるというふうに思うんですよね。今の時代の私たちは、インターネットが発達したということも含めてですね遠く遠くの人たちのことまで情報として入ってきます。その遠く遠くの人たちの情報まで入ってくるからそこまで自分たちが背負わなければいけないものと背負っていくためにですね本当にほとほと疲れてしまう人たちもたくさんいるわけですよね。本来神様が与えてくださった世界では私たちが手にする情報というのは日頃接しているそういう人たちの範囲のことだったということです。その時には私たちはですね本当に身近な人たちの大変なこと悩んでいることを一緒に担いながらですね解決することが可能でしたけれど私たちがもう遠くのところまでですね自分たちの手を伸ばして何でもかんでも担ごうとすることによって我々はバランスの悪いですね生活をするようになる。身近な人たちに対しては心を向けることをしないのに遠くの人たちのために一生懸命になっているということもあったりするわけですよね。ですから我々がなぜ疲れやすいものとして今の時代を生きているのか、それは縦に神を愛するという中心軸とそして両二つの手を用いて働くという身近な人たちのための隣人のための愛ということを私たちがおろそかにしてしまっている結果であるとこのように言って構わないというふうに思うわけですよね。ですから 神の国というところはですね、ものすごく秩序と調和が整っているところ、バランスがいいところなんですよ。なぜか皆神を愛し、そして兄弟姉妹を愛する、そこに徹したですね、そこに整えられた心と交わりと生活をするから、神の国というのはどこのところに行っても、どこに生きている人のところに行ってもみんなバランスが取れていてですね、力に満ちている人たちであるということです。疲れることがあってもすぐに癒されます。常に健康が伴っているのが神の国であるということを私たちは教えられるわけですね。まあ、そういう意味では私たちはこの大地にこの立てられた十字架のようにですね、本来であれば自分たちの置かれたところで、神を愛し自分たちが置かれたところで関わることができる人たちの中で精一杯を生きればいいところをですね、私たちは自分たちが立てられている場所も見失ってしまい、誰と関わるべきかということも分からなくなってですね、ものすごくバランスの悪い不安定なですね、そういう生き方をするものとなっているということを教えられるんですよ。ですから時々ですね、皆様はこのような時代を生きているからこそ自分自身を振り返っていただきたいんですよ。皆様が今熱中していること、大切にしていること、夢中になっていること、いろんなことがあるんでしょうけれど、私はそういう時に、それは父なる神を愛することと何か関係がありますかと私が尋ねた時に、はい、そうです、なぜ私がこのことに今一生懸命なのか、それは父を愛する心から、このことの目的のために私はこれを一生懸命しているんですと、こう答えられるものであればいいんですけれど、そうではなくて、ただ興味があるから、ただ好きだから、そうしないといけないから、そうするのが普通でしょうとか、なんか理由にならない理由を持って、ただ生活の中であれをこれを一生懸命しているというのであればですね、これは地に根ざした十字架とはですね、全く違ったもの、自分自身が置かれている場所でさえもわからないという形ですからね。ですからそういう意味で時々ですね、自分に問うてください。自分が今していることは神を愛することなのか、神を愛するということと関係のないことなのか、もし神を愛するということと関係のないものであるとするならば、私たちはそれをですね、一日も早く自分の生活の中から取り除いていくということをしないと、私たちはいたずらに重くなって自分たち自身が潰れてしまうことになりますよね。そしてもう一つの点は、私たちが今やっていること、一生懸命やっていること、それは自分たちの隣人、大切な家族を愛するということの目的のためにそれをしているのかどうかも振り返ってみていただきたいんですよ。我々は神を愛するにしても、隣人を愛するにしても、私たちがしていることが愛するということの中で行われていることだったら、それは私たちの生き方、在り方を本当に十字架になぞらえたように、力に満ちたですね、しっかりとした安定したものとさせていきますけれど、そうでなかったら必ず私たちはこの中心軸が通ってないので、私たちの体は歪んでいくでしょうし、そして無理な姿勢でいろんなものに手を出しているので、私たちの体も心もめちゃくちゃになってしまうというふうに言って間違いがないと、このように思うんですよね。ですからなぜ疲れるのか、なぜ疲れるのか、それは愛するということと関係のないことの中に我々が一生懸命生きているからだというふうに思っていただきたいと思います。で、なぜイエス・キリストがお疲れになることがなかったのか、いや疲れることはありましたよ、一生懸命生活されましたから、でもぐっすり休んでですね、新しい日にはまた新しい力に満ちて活動なさいましたよね。どうしてイエス・キリストはそのように生きることができたか、縦の線がですね、しっかりしていて、そして隣人のために生きるというですね、最もバランスの取れたですね、生活をイエス・キリストがなされたからであるということを教えられるんです。 で今日は本来であれば聖餐式を一緒にしたかったところですけれど、私はまた聖餐式のことを思いながらですね、思わされるわけです。私たちが聖餐に預かるというのはイエス・キリストの肉に預かることである、あるいはイエス・キリストの血に預かることである。別の言い方をすると、イエス・キリストと同じ神の子としての命に預かることということを意味するわけです。ですから私たちが少なくとも毎月聖餐の式を大切にするということの意味というのは、私たちの命はイエス・キリストに属するもの、そしてイエス・キリストを通して父なる神様につながる命、すなわち神の子としての命を私たちはいただいているのだ、そこから私たちは決して離れてはならないということを覚えるためであるということを教えられるんですよね。そうするとイエス・キリストを通して私たちに与えられた神の子の命というのはどういう命でしょうか。神は愛なる方です。神は愛であると聖書にありますよね。神様の命というのは愛という命のあり方を持っている。ですからイエス・キリストにあって私たちが同じ命を受けるということは、神が愛であられるように、そしてイエス・キリストが愛であられたように、私たちもまた愛の中に生き続けるものであるということを教えられるんですよね。ですから本来神の子である私たちは愛と無縁のことには決して生きることはないということです。神がただただ愛のために生きられたみたいに、私たちもただただ愛のために愛を中心として生きていく、これが私たちの本来の正しい姿であるということを教えてくださっているんですよね。ですからイエス・キリストを通して私たちが罪が許されて、そして私たちの中にご聖霊が宿ってくださっているというのはどういうことか。このご聖霊が私たちの中に宿られることを通して、私たちは神様と同じ心を持つことができるようになったということなんですよね。御霊が与えてくださる実、いくつかあるんですけれど、一番最初に挙げられているのは、御霊が私たちの中に宿らせてくれる実というのは、まずは愛であるということを、聖書ははっきりと教えてくださってますよね。パウロもまた、神にあって生きるものとして一番欲しい、また与えられて嬉しいものは愛であると、愛ほどに尊いものはないと、そう言いましたよね。ですから私たちが本当に神の子として生きるときに、イエス・キリストがかけられた十字架のように、縦に神を愛し、横に兄弟姉妹を愛する、そういう十字架のように我々が生きるということが、私たちが最も力があり、また休むことができ、新たな力を得ることができ、そしてそこに神の国を生み出していくことができるものであるということを教えられるんですよね。こういう生き方をするからクリスチャンは強くなるんです。こういう生き方をするからクリスチャンは疲れたとしてもまた癒されて立ち上がる力を持つわけです。なぜならば神を愛するという縦軸と兄弟姉妹を愛するという横軸と、これがきれいにこうして交わっている、そういう生き方をするからですよね。ちょうど先ほど映し出しました小柄な女性の方がですね、300キロ近くのですね、米俵を担ぐことができたみたいにですね、私たちでは、今までの私たちだったら信じられませんけれど、でも我々が愛に生きるときに、我々でさえもあの300キロ以上のものをですね、我々は担いながら生きることができるはずなんですよね。ですから今日の御言葉の中で、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いとイエス・キリストが言われて、あなた方が生きるのはこういうふうに私のように生きるんですよ、皆さんが担うべきその使命も愛に基づくのであれば、あなたはそれを追うことができるものとして感じることでしょう。そしてあなたの愛に基づいて生きるのであれば、あなたには力が与えられますから、そうすると軽々とそれを担っていくことができるでしょう。私はそのように生きていますから、私から学んで首輝きを共にして、私のような生き方を 在り方を皆さん学んでくださいとイエス・キリストは人々に語ってくれたということですね。このイエス・キリストに学ぶことをしなかったら、私たちはたとえ信仰を持ってたとしても、クリスチャンであったとしても、私たちは本当に疲れ果てたもののように生きるということもないとは言えないということですよね。私たちは素直にですね、イエス・キリストの生き方の中にこそ私たちの生きる術があり、また私たちのモデルがイエス・キリストなんだということをはっきりとさせて、イエス・キリストのようにですね、彼に学んで生きるものになりたいと思うわけです。私たちが自分のことで精一杯だったら、どうして読谷の人たち、嘉手納の人たち、この沖縄の人たちの救いのために働くことができるか。自分のことで精一杯だったら、どうして彼らの重荷をですね、助けてあげるということが可能なのか。まずは私たち一人一人がイエス・キリストを通して、どんな問題であっても軽々と担い、不平不満ではなくてですね、それを担いながら、どうしたら神の御心にかなうか、どうしたらその人のためになるか、そういうことを私たちは考えてですね、そのために周りの人たちのためにも歩みたいと思うわけですよね。そういう意味でイエス・キリストは何でもかんでも背負う方ではありませんでした。神を愛し、人を愛する、そのために必要なことであったらイエス・キリストは背負いました。そしてまたそれと関係ないことだったらイエス・キリストはですね、そういったものを背負うということはなさいませんでした。何でもかんでも頑張るというのはいいことではありません。私たちは担う必要があるものを担い、担う必要がないものは担わない、そういう分別の中でですね、神様から与えられた貴重な命の力をですね、私たちは無駄に使うことをせずに、神の御心のために用いることのできる我々となりたいと、このように思うわけです。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。本当にイエス・キリストを通して私たち一人一人の姿を見るときに、私たちは本当に小さなもの、弱いものであるということを思わされます。しかしまた私たちが弱く小さいものであるということは、まだまだイエス・キリストを通して神の子としての生き方を我々が学んではないんだということの事実でもあることを思わされます。イエス・キリストに学ぶことにおろそかであった私たちを許してくださって、どうぞ私たちの周りにいる人たちのために、またこの沖縄の人々を救い祝福することができるために、私たちがどうぞイエス・キリストに学ぶことができますように、そしてイエス・キリストと共にイエス・キリストに至る道を私たちが歩んでいくことができますように導いてください。特にこの1年、そのことを覚えながら歩みたいと思っておりますが、この1年を終わったときには、一人一人がイエス・キリストに学んだことを通して驚くべき力を持って多くのものを担うことができるものとなりますように、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。